タイガです。
ヤミサワです。世界心理学談笑中 SSD ラジオを今週も始めていきます、
はい。
この番組ではタイガと南沢それぞれが世界史と心理学を勉強してきてこの場で発表し合うといった番組になっております、
はい。
今回はタイガの世界史です。よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はマヤ文明のラスト話してみましょうか。前回までは神話を話していったんですよね、
はい。
まあ、神話が結構めちゃくちゃでしたと、
はいはい、
いう話でつながってくるんじゃないかといった話をしましたね。
うん
うんうん、あんまり繋がっていきませんね
結局ね、
はいはい
はい。
ただ、まあ、今回話していくマヤ文明ですね、まあ
はい、
一番最初にマヤ文明ってめっちゃ発達してましたよねみたいな、
うんうんうんうん、
謎も多かったりだとか天文学分野に関してすごい、まあ、いろいろねエッセンスを込めて建築物を作っていたりだとか、
うん、
あとは暦とかねしっかり計算してましたよとか、うん、っていう話をしていたっていうところはあったんですけど、じゃあ実際マヤ文明の人たちってどういう生活してたのみたいな話だったりだとか、はいはい、まあ、実際のこの生活みたいなところあんまりフォーカス当てていなかったっていうところなので、はい、まあ、そういうところを話していくことで、マヤ文明って、実際どういう感じだったのかっていうところが分かってくるんじゃないかなといったところで今回話していきます、
はい、
といった感じですね。で、今回ですねマヤ文明の生活するあたって生活を話すにあたって、まあ、おおよそ250年以後の生活について話していこうかなと思ってます。まあ都市ができてからっていう話ですね、
はいはい。
まあ、じゃないと、まあ、あんまり分かんないですというのがあるんで、というところを話していくんですが、まず、まあ、都市国家ができまして身分制度どうだったんですかといった話ですが、基本的には、都市国家乱立してましたよねというのがあって、
うん、
王、貴族、平民のような一般的な支配構造はあったようですねと。
はいはいはい。
だから、まあ、他の文明もこうやって見ていく中で、まあ、大体こういう図式になるじゃないですか。王、貴族がいて平民、うんうん、だからマヤ文明も、同じでしたよといったところですね、支配構造的にな話で言うと、
はい。
でその中でじゃあ平民の人たちはですね、男は、農業ですね、
はいはい、
朝農業やります、いろいろ作りますね。であとやることは、
うん、
マヤ文明って遺跡すごいありますよね、うん、神殿がすごかったじゃないですか、ピラミッドみたいなね、
はいはい、
うん、ピラミッド構造になっていて上に神殿があるみたいな遺跡が多く発見されていて、
うん、
そのような神殿の建築っていうのもこの男性の平民が行っていましたよと、
はいはい、
いうところです。基本的に平民の、男はこんな生活を送ってます。ただ
はいはい、
普通ですねと、
うん
うん、で女性も同様なんですよ、普通なんですよ、
はい、
基本的にあんまり働かなかったというよりは、まあ、家の仕事ですね、料理であるとか、はい、あとは服を作ってたりだとか、
はいはい、
うん、これもまあまあイメージ通りですよ、他の文明も一緒ですという感じだったんですよ。で平民はこんな生活してます、
はい、
で王と貴族っていうのは何にもしてませんでした、
うん、なるほど。
まあ、これも他と一緒なんじゃないかなと思うんだけど、
はい、
王と貴族は何もしません。で、他の食べ物であるとか、いろんなものっていうのが全部平民が運んできます。
はい。
はい、だから悠々自適な生活です。で、家の作りっていうのも全然違ってですね、
うん、
あの王と貴族っていうのは石造りの立派な家を建てていましたよと。
うん、
ただ、平民っていうのはまあかやぶきだったりだとか、あと泥とかでね、こう作ったりだとかして、
はい、
すぐ、もう洪水なんか来たらもうすぐ流れちゃうみたいなね、
はい、
そういう家。だから、まあ、こういうところから分かるように、王と貴族っていうところと、まあ、平民っていうのはかなり格差があったという話なわけなんですね。
はい、
うん、で、でその中で、結構大変だったこと、
うん、
平民にとって大変だったことは、移動手段とか調達っていうのが非常に大変でしたと、
はいはい、
うん、なんで大変だったかっていうと、このマヤ文明のあたりっていうのは牛とか馬とかね、
はい、
あとモンゴルとかあっちの方だとリャマとかね、
はい、
物を運搬するにあたって動物が引いてくれたりだとかするわけじゃないですか、
うん、
でそこに荷車をつけて、人間が乗って運んでくれるだとか、うん、っていうのがあるんですけど、マヤ文明そういう動物いなかったんですよね。
はいはいはい、
うん、だから運んでくれる動物がいないなった時に全部人力で運ぶんですよ。
はいはいはい、
うん、だからその王様がに物を渡すのであって、ものすごい歩いたし、
はいはい、
うん、一気に運べないし、
はい、
うん、っていうのがあったし、神殿を作るってなったら石を運ばなきゃいけない。で一部川とかで運搬するっていうケースもあったらしいんですけど、川もそんなにないんで、大きな川とかが、
はいはい、
だから結構人力が多かった。なおかつ、まあ、これは分からないけれども、その荷車みたいなやつを作ればいいじゃんって話、
ほうほう、
それもあるじゃない、
うん、
車、それもなかったんですってっていうところで、まあ、不思議なところですね。そういうところは発達しなかった、
はいはい、
うん、だからほぼほぼ持って歩いたみたいなね、うん、大変だったようですね、はい、っていうところで、まあ、マヤ文明はそんなに発達しなかったですよね、
うんうんうん、
生活として。で、あとはマヤ文明の人何食べてましたかっていう話ね、
うん、はいはい、
これは話しましたね。トウモロコシ、
うんうん、新米出てきたですね、
主食はトウモロコシ、
はい、
だからいろんなところにこうトウモロコシの神がいるっていうぐらいとかね、はい、いろんなこう、人形とかいろいろなんか石とか泥とか作るんだけど、まあ、そういうところにもトウモロコシ持ってたりとかするわけですよ、
はいはい、
うん、それぐらい、非常に価値のある植物ですね。で、さまざまな条件のもとで、トウモロコシって、強く生きる、
うん、
たくましい植物なんで、だからマヤとかの方だと結構気候的に厳しいじゃないですか、
はいはい、
で熱帯だったりとかする。その中でもたくましく育つトウモロコシって非常に、貴重だったんですね、
はい、
まあ、栄養もすごいありますしっていう話です、はい、であとは、何食べてましたかっていうと、トマトであったりだとか、
うん、
アボカドとかかぼちゃ、黒豆などが中心ですね、
はい。
で、お肉はですね、はい、まあ狩りとかで取るんですけど、まあ、鳥とか鹿とか、あとはねイメージつかないんですけど猿ですね、
へ、
うん、猿とかを 取ると。だから僕らとあんまりこう馴染みのある動物ではないよねという感じ、
うん
うん、でさらに馴染みのないところで言うとイグアナとか、
まあまあまあ、あの辺だ
からね、マナティとかね、
はいはいはい、
あとアルマジロとか、
はいはいはい、
ああいうのを食べていたと。あとはね、まあ海が近いっていうのがあるので魚類は結構中心に食べられていたといった感じなんですよで、トウモロコシの話に戻ると、このメソアメリカ地方で、まあ、特にマヤ文明の方で、食べられたのはトルティーヤですね。
あ、
これが伝統的な料理、はい、今でもめちゃくちゃ食べられてます、
ね、はい、
で今のトルティーヤって小麦粉ベースだったりするんですよ大体は、
うん、
ただもともとはそのトウモロコシの粉粒っていうのをこうすりつぶして、すりつぶしてペースト状にして、まあ、煮込んだりとかして、ね、ペースト状にして使われてたから、このマヤ文明で生まれた伝統的な料理であるという感じなんですよね、
はい、
でも実際これぐらいから食べられていた料理なんですねといった感じなんですよ。で食べ物編ラスト有名なのはカカオ、
はあ、
うん、カカオのこの利用自体っていうと紀元前の、またメソアメリカ文明の中なんだけどオルメカ文明と言われてますと。ただ、はい、まあ、栽培っていう分野でいうと始めたのはマヤ文明が初めてですね、
うん
うん、全然500年、500年以前の壺とかにですねカカウって読めるような、壺があったりだとか、その壺の中にカカオの成分の残滓が残ってたりだとかね、
はいはい、
するっていうところで、実際に飲まれてたんだなって、食べられてたんだなっていうことが分かるといった感じ、うん、で今のイメージだとカカオってチョコレート、
うんうんうん、
なんですけど、この頃はもうチョコレートじゃないですね。
まあまあそうね、
そう、カカオを混ぜて、ミルクもないですから、
うんうん、
混ぜて泡立てて飲むと、
はいはい、
激苦だったでしょうね。
まあそうでしょうね、
カカオ。ただですね、これは神の飲み物と言われること貴重で、
はいはい、
まあ、カカオって、基本的にまあ栄養も素晴らしいじゃないですか、生活習慣の養分にもなったりだとかするので、
うんうん、
非常に貴族の間で飲まれるような、それぐらい貴重な飲み物だったといった感じなんですよね。でどれぐらい貴重だったのかっていうのを分かるのがその、マヤ文明の末期の子ですね。まあ、そうなってくるといろんなこう、商業とか交易とか発達していくんですけど、その貨幣でカカオが使われてたっていうことも、あるぐらいですね、
はいはい、
貴重だったと言われていますと、うん、で、まあ食べ物も、うん、なんか我々からするとちょっと意外だなというか、そんなに発達してるような感じでもないですね、
うん
うん、で道具っていう視点に入っていくんですけど、
はい、
道具もですねあんまり発達しなかったんですよ。
まあまあ荷車ないって言ってたしね、
うん、荷車もないし、
うん、
何がクリティカルになかったかというと、
うん、
鉄がなかったんですよ、
はいはいはい、
鉄器が、
はい、
こんな鉄器なんてこのユーラシア大陸においてはだいぶ前から発達してますね。
うんうんう
ん、それこそ紀元前1500年ぐらいにもう文化としてあるんですよ、
うん、
ただこのマヤ文明においてはついそのスペインに征服されるまで、
うん、
鉄と鉄器というものは出てこなかったっていうのがあります、
うん、
基本的に、石器土器っていうのが中心で、まあ、武器にも石器土器、
はい、
まあ、石器ですね、石器が中心で使われています。で、まあ、最後の方でようやく青銅器っていうね、
うん
うんうん、ただ本当に首飾りとかに出てくるぐらい、
はい、
本当に貴重なちょっと疲れるぐらいが青銅器っていうところなので、鉄器が出るまで、まあ、高温状態を作る技術がなかったっていうのと、まあ、そもそも大陸、があって、入ってくる人たちがいなかったから技術自体が伝わんなかったっていうことなんですよね結局、
うんうん
うん、で、まあ、鉄に関して言うと世界的に言うとメソポタミアのヒッタイト王国っていうところから発達しておりまして、
はい、
まあ、今のシリアあたりですね、
はいはい、
で、まあ、紀元前の1500年ぐらいに発達して、もう、うお、すごい鉄できちゃったよって言って、
うんうん、
あんまり使う予定なかったんですけど、ギリシャがドーンと攻めてきて、
はい、
そこでうわーってヒッタイトやられちゃうんですね、教師に、はいはい、うん、お、鉄あんな、ギリシャ、鉄、武器に使えるってなって、もう全世界に広がっていくっていうのが、
はいはい
はい、大陸的にはオーソドックスなんですよ、
うんう
ん。だから、そのきっかけがそもそもマヤ文明にはなかったというところなんですよね。
うんうん
うん、だからまあずっとこういろんな道具とか見ても全部石器、
うん、
はい、土器っていうのが基本でしたよといった話ですね、
うん、
はい。でマヤ文明について変わっているところが、まあ、ずっと話してましたけど、
うん、
生贄文化ですね、
うんうんうん
うん、生贄文化も根強く残ってましたというところなんですけど、まあ、これの基本的な根底にあるのは、まあ、倫理観なんですよね、
はい、
うん、まあ、これの倫理観がどこに紐づくかって分かんないですけど、この倫理観自体が、まあ、神々の犠牲によってこの世界自体が、まあ、万物っていうのが、存続されてますと、
はい、
いうのが、まあ、神々の犠牲によってね、
うん、
存続されてるんで、まあ、僕らもその他者、まあ、神様のためにですね、うん犠牲を払うべきだっていう倫理観がそもそもあると、
はいはい、うん、
そういうのがあるから生贄文化っていうのはあり、自ら志願して生贄となった人もいるぐらい、
うんうんうん、
っていうとこですね。だから生贄になること自体がマイナスに捉えないで誇らしいことだという考えがあったぐらいなんですよね、うん、まあ、実際どうだったかわかりますけどね、
はい、
でその実情をまあ行くと、まあ、それが日常化していって、まあ、単純に雨乞いっていう風にもなってるということですね、
はい、
この雨乞いっていうのは儀式のもう流れで紐解かれていくんだけど、儀式当日にまず体全体を青く塗られるんですよ、
はい、
マヤブルーって言われるね、先週青、真っ青に染
めるんですよ、うん、なんか言ってたね、
そうだから、まあ、雨の神っていうのが青なんで、うん、まあ、そこからまあ雨乞いっていうね、
はい、
うん、っていうなんじゃないかって話なんだけど、まあ、まず青くなられます、
うん、
でその後手足を抑えられます。
はい。
はあってなります。で黒曜石ですね。石器が出まして、それを心臓こう血を出すという工程を踏むんですけれども、
はい、
その後にチャックボールっていう台座にね血と、その上に心臓を置くんですよね。でこのチャックボールっていうのはまあ調べてもらえば分かるんだけど、非常に不気味な建物の、
はい、
台座でして、人がなんか横に寝てるみたいなね、
はい、
うん、そこのお腹あたりに心臓をね置くんですよ、
はい、
これで生贄ってなるんですけど、じゃあ死んだ死体どうするのってなったら、階段の上に着物があるんだけど、その階段の上から死体をゴロゴロと落とすわけ、
はい、
ゴロゴロゴロって落とすと、その下に民衆がいるんですよ、階段の下に民衆がいて、
うん、
その民衆たちが皮を剥ぐんですね、
はい、
皮膚をこう剥がしてですね、その皮っていうのをかぶって神様への踊りを捧げるっていう流れになってるんですよ、
へー、
うん、 なるほど、生産っていうね、
むごいね、
かなりむごいと言うとですね、で、まあ、こういうむごい生贄の文化っていうのが誰が選ばれるのかって話ですね、
はあはあうん、
誰が選ばれるんですかって話をすると、これはですね、まあ、前の結構神話とかでも出てきたんですけど、球技で決められることっていうのがまあ一つ多かった、
はい、サッカー、
うん、ペローターみたいな、うん、ゴムボールみたいなやつを双方にこう輪っかの中に入れるみたいなね競技があって、
うん、
これをチーム対抗戦で戦いますと、
うん、
まあ、これっていうのがそもそも球技自体が発展していって宗教儀式みたいな形になってるんですよ、
うんうん、
そもそも、
うん、
っていうのになっていて、そのチーム対抗戦で戦って勝った方の主将っていうのが生贄になります、
うんうんうん、
で負けたチームの主将が普通に殺されます
なるほどね、
うん、なるほどみたいなね、
はいはい、
だから誇らしいんですよね、うん、勝った人って、うん、勝った方の首相っていうのはね
負けた方も死ぬのに
負けた方は普通に死ぬんです、うん、どっちも死ぬんだけど生贄に捧げられた方がいいよねっていう、ね、
はいはい、
感じなんですけど、まあ、ただ、まあこういう風に誇らしいみたいなところもあるんですけど、
うん、
まあ、他のふと今の発掘において分かっていることが、うん、もっと日常的に生贄あったよね、生贄文化、こんな仰々しく宗教儀式とかではなくて、
うん、
みたいなのが分かっていて、結構老人とか子供とか小さい人も女の子の女性であったりだとか、うん、もうすべからく老若男女の大量の遺体っていうのが非常に発見されてますと、
うんうん
うん、まあ、これがなんで生贄だったのかって分かるかというと、まあ、まずもう頭部に損傷がまずすごい、でまず殺されてますと、
はいはい、
うん、っていうのと、そこから普通に心臓が出されているっていう痕跡があるっていうことで、うん、ただ殺されたわけじゃないよね、
うんうん、
絶対生贄に捧げられてるよね、
うん、
でさらに今年代っていうのもすごいバラバラですという大量の遺体が発見されているっていうことで、まあ、もっと日常的に行われていたであろうし、これっていうのが、まあ、一つ今考えられているのが魔女狩りとして行われていた。この魔女っていうのは、単純に女性っていうわけではなくて障害のある人、
うんうんうん、
だ老人にボケちゃった人とか、そもそも生まれた時にそんなに、ちゃんとした体じゃなかったりだとか、うんうん、っていう障害のある人イコール魔女狩りとして老若男女関係なく殺されていたっていう説もありますと、
はい、
うん、なるほどね。でそれでスペイン人がこう征服した当初ですね、うん、かなりこう屍っていうものが大量にいたといったところから、まあ世界史上こんなに虐殺あったみたいなぐらい、
は
あ
は
あ、生贄にあったんじゃないのっていう話も言われています、
はい、
まあ、それが誇張されてるかされてないか分からないですけどっていうところなんですよね。だから実際にすごい頭良かったねっていうのは実際ありました、
うんうん、
ただそれと技術が発展していたっていうのはまた全然別ですよ、うんうんうん、というところなんですね。文化的な話おいても、うん、だからマヤ文明一つとってめっちゃ頭良かったねっていうのはまた違うっていうところが、うん、マヤ文明の面白さでも一つもあるなといったところかなと思ってますので、うんうん、今回マヤ文明最後といった感じになっております。
はい、
はい、
なるほどね。まあだいぶね原始的な感じで来てますわね。
いやそうなんだよね、うん、これね今マヤ展っていうのをちゃんとやってました。
やってるね、
はい、これが9月3日まで、で東京国立博物館でやってますと、
うんうん、
なるんで僕も先週行ってきたんで、はい、
どうだった
？本当にこれ石器と土器なの、もうめちゃくちゃ置いてあって、はいはいはい、そこで基本的になんかこう、例えばね香炉とか壺とか、さっき言ったのカカオが入れられた壺とかすごかったりだとか、うん、あと首飾りとかね、
うん、
っていうのもあったりとかするんで非常に面白いんですけど、まあそこのマヤ展っていうのはメソアメリカ展でもあるんで、
はいはいはい、
そのアステカ文明、あとはさっき話したオルメカ文明とマヤ文明っていう三文明合同のね、
はいはい、
展示になってます。面白かったのはね、金のネックレスみたいなのあるんだけど、
うん、
心臓のネックレスみたいなのね、心臓の形を模したね、
へえ、
うん、それは面白いですね。
はいはいはい、
あとなんか最近多分これが発掘されたから注目されてるんだと思うんだけど、赤の女王っていう人がいてね、まあ、有名なその、うん、マヤ文明の王様の奥さんであろうと いう人のなんかこう遺跡みたいなの発掘されて、もう体が真っ赤に真っ赤になって寝てて、
はい、
顔にも翡翠とかの石とか、あの目とかもなんかもう翡翠とかでそうデコレーションされた仮面みたいなのをつけて、棺に入れられているみたいなのもあって、
はい、
なんじゃこりゃっていうのね、
はいはいはい、
実際もうそれはそのまま発見されたというよりは、その今状態から石がすごい散りばめられていて、その状態から復元したみたいなね。
ああなるほど、
うん、破壊されたんだけどそれは復元されてこうだったであろうみたいなね、
はいはい、
されてるんだけど、非常にセンセーショナルだなんか言いたいなわけよ。もうエジプトとはまたちょっと違うね、はいはいはい、
ああ、
うん、っていう感じで、なんかねあれよね、シャーマンキングのパッチ毒だね。
わかる、うん、まあわかるけど、
うん、イメージ
あんな、なるほどね、
あなんかね、もうかそのた石像みたいなのがあるじゃん、
うんうん、
もうなんか仰々しいやつ、神様であろうな、かアヘガをダブルピースみたいなトウモロコシ持ってるの、
はい、
おトウモロコシってなる、
はいはいはい、
そういや本当ね、そこら辺面白いですよ見てて。
でもトウモロコシなんだね、カカオとかじゃないんだね、それこそ貴重なもんだって。
そうね、カカオはあんまりそのものとしては出てこない、出てあんまり来てないかなっていうところだし、はいはいはい、うん、トウモロコシはやっぱ多いわ。だから民衆に、ね、基本的にああいうのって民衆が作ってたりとかするのかなって思うから、
あなるほどね、
うん、トウモロコシが多いのかなって思うのと、あれがね、日本だったら土偶じゃない、
うん、あるね、埴輪とか土偶とかね、
うん、ようけずっとあんな石像作ってたなって思った俺は。
はいはいはい。
異常な石像の多さなんだよ。
はいはい。
皿とかさ、まあトウモロコシをすりつぶすなんかこういろいろ棒とか、うん、その皿とかいっぱいあるんだけど、そうじゃなくて石像が多いこと多いこと、
はいはいはい、
しかもその精巧なね、
はいはい、
うん、だからまあ、ここら辺のマヤ店にあったのが500年とかそれこそ900年ぐらい、結構まあ都市国家がなって、うん、だから、まあ、いろんなその細かいもの作れるようになってからなんだろうけど、
はい、
ようけずっと作ってて、なんだろうね、不気味な鳥の石像とかもあるわけよ。
はいはいはい。
何もこんなところで展示されると思ってないだろうなって思って。
3000年後
ぐらいで。うん、だからね、しかもそのマヤ文明で解明されてないじゃない。
うん、
だから、説明とかもめちゃくちゃ曖昧なわけよ。こういうところからこういうことであっただろうと考えられてるみたいなことが書いてあるから、いやしょうもないことだったの かもなって思うよ、
うんうん、
全然
実際はそんな大げさじゃねえよ。
小学生 その展示会の作るやつだったのかもよ。
子供の落書きだったかもしんない
よね。そうだから結構あと面白かったのは、あとペローターのね、その球技の話があったけど、
はい、
ちょうどこうなんかこうそれこそなんだろうな、入れ物みたいなやつの横のさ壁画みたいなのあるじゃん、
はいはい、
あそこのもう中心にこうゴンボールがあって、
はい、
で王様、左右に王様王様みたいなやつだから、相当格式高い人でも球技やってたんだなっていうね。
あなるほど、
王様同士の争いぐらいの、
はいはい、
うん、
まあまあ日本でも蹴鞠とかね、
そうそう、
あの貴族やってたりしたからね、そういう感覚だったのかも。
人間くらいでかいコンボール。
そんなできない。
いや、誇張されないの。
はいはい、はい。
実際のそのペロータで、あの球技で使われたゴンボールですみたいなやつも展示されてたけど、うん、まあ、それでいうとまあハンドボールぐらい。
うんうん、
うん、そうやったけど、実際壁画のやつはもうただの黒丸みたいな。
はいはい、はい。
みたいな感じでしたね。うん。俺は面白かったですよ。
まあ、9月3日まで。
うん。あ、肝皮が好きな人はもう。ね、行った方がいいですね。
かわいいの。
キモカワ。
本当に？
いや、さっき
キモキモじゃない。
さっき言ったチャックモール見てほしい。キモカワ。
チャックモールね。ああ、チャックモールの
大蛇。そうそう、大蛇、大蛇ね。超キモカワだから。なんだろうね、不気味だなと思うよね。
まあまあまあ、神々のものもって結構どこでもね、不気味だよね。
う
ん、
そうそうそう。
日本でも不気味だし、エジプトでも不気味だし。
だなんかこう、まあ、心臓の首飾りもそうだしあれだけど、なんか怖いものとかなんか不気味なものとかもなんか全然隠したりしない、なんかやっぱり感覚違うなと思って、
はいはいはい、
そういうのも普通に物にしちゃうというか、ちゃんと全然表に出すみたいな感じだから、
はいはい、
そこら辺はなんかね面白いなと思います。あと猿とかね、イグアナとかアルマジロとかよく番組とかで見たりとかするな。
まあね、サバイバル系の動画だとアルマジロ結構ね
いるよね。
まあ栄養があんだかなんだか
知らんけど売られてるよね。怖ーって思っちゃうけど、
爬虫類食おうと思うんだけどね、イグアナとかね。
まあ日本も納豆食ってるぐらいだからな。
まあまあ穀物ではあるからな。
うん、生き物とは違うけど、うん、結構感覚違うなと思っちゃうな。でなんかその中心に食べられてるのもやっぱこうアボカド、かぼちゃ、黒豆、
うん、
まあトマトはまあまあって感じだけど、あなんかやっぱ違うよね、
うんうんうん、
日本のこうキュウリとかさ、
はいはいはい、
うん、なんか違うなって思う。あとね、あと面白かったのはこうトウモロコシとかって主食で食べてると、うん、何の栄養素だったかたんだけど、なんかね足りないんだって、ミネラルか、
あそういう要素、成分的なものかね、
そういうのが足んないくて、はい、やっぱずっと食べてると病気になっちゃう
ん
だって、
うんうん、
だからなんかこうトルティーヤかなんかこう作るときに、煮込むときになんか石灰みたいなの入れて、
へ
それ補充しながらこう作ってるみたいな、はいはい、おー分かんのそんなんって思ったよね。
はいはいはい、
うん、で自然となのかその経験からなのか分かんないけど、はいはい、混ぜてせっかく混ぜんだみたいな、
うんうん、
混ぜて作ってたみたいなのがあって、そこら辺面白いなと思ったよね。誰から言われたわけじゃないんだろうなっていう、
そういう文化って結構どこの国でも多いよ、ね、
うん、
それどこで思いついたみたいな、
そう奇跡的なね、
うん
うん、いやそうだね。だからいや鉄とかもそうだけど、
うん、
なんかきっかけだよね。だその最初ヒッタイトの人も、
うん、
鉄を作ろうと思ってたはずじゃないじゃないですか、
うんうん、
できちゃったやん、
うん、
なって
これめっちゃええやんってなって、
そうそうそう、それがなかったらまだ日本は鉄を作ってないかもしれないわけで、そういだから偶然そんな昔に作れちゃったから、
うん、
もうドゥバーンっていろいろ技術革新が起こったけど、
うんうん、
まあマヤ文明もずっとなかったですよ。マヤ文明を今もずっと石器と土器で暮らしてたかもしれないし、
うんうん、
もしかしたら違った形のね鉄を使わない何かをね、
はいはいはい、
発展させてたかもしれないですけど、うん、なんかやっぱ大陸を隔つっていうものは相当なこう文化的な交流の断絶っていうのが、
うんうん
うん、あったんだろうね。だ日本はまあ奇跡的っちゃ奇跡的だよね、
はい、
早い段階でつながった時点で、うんうん、だからなんか下手したらヨーロッパとかってもっと早く伝えられたんじゃないかなとも思うけど、
はいはい、
それなかったんだなって思って、
うんうん
うん、いけそうだもんね、結構早い段階で距離的に、
そうね、距離的にはね、
うちから行けるのは無理だけど、日本からはいけないけど、
うん、
距離的にスペインからだったらもうちょっと早く行けたんじゃない？
でも世界地図的にはさ、スペインからマヤ文明が近いけど、
あスペインからでしょ、
うん、
あそうそうそう、
そうだよね、
だから お前ら行けない、もっと早く行けたんじゃないかって思う、う
ん、めっちゃ近いもん、
うん、だから行ったら1600なん1600年とかだけど、もうちょい早く行ってあげても分かったんじゃないみたいな。
アメリカ発見もその辺だからさ。アメリカの方が近いはずだから、大陸的には。
だからなんか、まあ近い、まあ超近いから何とも言えないけど、よう朝鮮とか来てくれたわって思うじゃん。
はいはいはい。
日本にね。
早めに。
そうそうそうそう。
見えたのかもね。
視力発展なん
か。そうそう。
おーっつって。
なんかあるぞ、あそこ知らんみた
いな。いやー、だからそれはちょっと思ったな。だから来なかったらまあ一生未開の地だし、
うん
うん、大陸でかいっていうのはすごいなって思うよね、
うん、
いやなんか文化とか文明はきっかけ一つで全然違うな。
まあそれはねしょうがない、しょうがないっていうかそうなるよね、
うん、
そうなるしね、なんかさやっぱ四大文明世界の
うん、
でまああれじゃん、川の近くにできましたみたいな、
うんうん、
なんかないことって結構発展と変わるなって思ったわ、
うん、
やっぱ運搬技術がとかさ、
そうね、
移動手段がとか、
うん、
あ川で運びゃええやん、
うんうん、
っていう発想って大事なんだ、ないと全部人類に行っちゃうんだみたいな、
そうね、だから別のことは考えてたんだろうけどね、
うん
うん、そう、あとなんかトウモロコシの話で言うとさ、なんか日本って 米って本来は育ちにくいらしいですね。土壌的に。
はいはい、
例えばタイとかさ、
うん、
あのそっちの熱なんかこう熱帯の方、
うん、
の方がやっぱりいいんだって。
で
もめちゃくちゃ日本なぜか努力して、
うん、
棚田とかさ。
そうだね。棚田だったりとか。
そう
あの農作だったり。
そうそうそう。
いろんな作
品。めちゃくちゃ努力して米を作ったって。うんだからもっと早くトウモロコシ焼けてたらうちはまだトウモロコシ食ってたもんね。
はいはいはい、はい、
小麦とかね、
もっと育ちやすいものが他にあったらね、
うん、そうですね。小麦もやっぱちょっともう熱帯の方だから微妙だけど、うん、うん、トウモロコシだったかもしれないね、
はいはい、
あちらは。うん、もうあれももう米が届けられちゃったから
これ育てるしかないみたい
な努力の国家だよなマジでこれしかないんやうちはって思ったよな、う
ん、でもねトマトとかはでもなんか新しい仲間あるけどね。
ん？
トマトフェルタっていうのは新しい仲間ある、
うんうん、
トマトってなんかさ本当聞き及んだ話だけどさヨーロッパの方でさ、
うん、
なんかしばらくの間さ悪魔の食べ物として食べられてなかったみたいな話を聞いたことがあって、
ちっぽいもんね。
でなんかトマトを食べて死んじゃった人がいる、王様とかに。それ聞いてトマト食ったら死ぬぞみたいな
、
まあ、本当はスプーンの銀が原因だったらしい。でなんかトマトの酸味が銀を溶かしちゃう当時の粗末なので食ったら死んじゃったって。でも銀がさスプーンなるぐらいの年代でもトマトは食えなかったのに、
うん、
その頃のマヤ文明トマト食ってたんだってちょっと驚いた。
トルティエルみたいな
そうなんだって思った。
へらたれてたからね。
そうだね。
だ結構こうやっぱあそこもそうだしアンデスあたりもそうだけど、新しい食べ物というかここ初の、植物とか野菜っていうのも多いらしいですね。
はいはい、
そこら辺は、うん、で守ってただけあるよね。
はいはい、なるほどね。
うん、どうですか、ちょっとヨーロッパ戻っていいですか
この後
ちょっとね、
ヨーロッパもどこまでだったか忘れちゃったもん、
うん、ちょっとまた戻りますね。
はい、ヨーロッパ史にね、
はい、
どう今もどこまで進んだのか忘れちゃったよ
僕もちょっと復習してから始めようと思ってます、はいはい、じゃあ締めていきましょう。世界心理学談笑中お便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。
はい、
Twitter の DM は
しっかりしっかり
ツイッターの DM でもお待ちしております、はい。メールアドレスは SSG ラジオ19というところです。ツイッターの DM でもお待ちしております。
そうですね。
それではまた一緒にお会いしたい。高野
南沢でした。
なんか足んないと思ったんだよな